Welcome to podcast.
Podcast KBS from Kyoto. 墨田隆平の蛤御門の編、2月21日放送分前半です。さあ、今夜も始まりました。墨田隆平の蛤御門の編。皆様、いかがお過ごしでしょうか。手元の時計は夜7時半を回ったところでございます。録音のくせに嘘をつけという声も聞こえてきそうですが、実は、収録の時に時計を7時半に合わせて、やってますんで、嘘偽りはございません。というわけで今夜のハマグリボーイは柳田浩二でございます。
こんばんは、柳田浩二です。よろしくお願いします。
お願いいたします。ね、世間ではピョンチャンオリンピックで、はいはい、盛り上がってるようですけれども、はい、ご覧になられましたか、羽生結弦くん。
ほとんど見てないですね。
見てないですか。
はい。ニュースでは見ますよ。
はいはいはい。
生中継ではあんま見てないですね。
何遍もやりますな。
はい。
まあ、すごかったですよ。僕生で見ました。
はい。
僕が見るぐらいやから、うん、大概見てるんちゃいます？
そうですね。
先週の、だから土曜日ですよ。うん、2月17日かな、うん。生中継でピョンチャンの模様を見てましたけれども、私のようなね、ほんまにスキー暴言しかできないような人間でも見るぐらいですから、はい、うん、それもスキー最後にやったんで高校2年とか、
そうですね、
ぐらいですか。スキーとかでやらはります？
僕らはスキーの時代なんですよ。
僕もそうです。
僕もスキーだからスノボは一回も乗ったことないです。
いや、スノボーとかしてる人いなかったですよ。
はい。僕ら橋ですね。橋でこいつら物好きやなと思ってたのが25年ぐらい前。
スノボしてました。
スノボありました。
あんな、ショーン・ホワイトみたいなやつ、おらんかったでしょ。
そんなん全然いないです。物好きな、また流行りに手出してるやつやなと思って、こんなん絶対流行らへんと思ってた。
今、行ってないか分かんないですけど、うん、スキー場とかって、スノボがほとんどでしょ、
はい、ほとんどです。
ねえ。
ほとんどです。
僕だから高校の時にスキー行って、うん、で、なんかね、今、から考えたら、うん、友達グループ5人ぐらいで、うん、冬になると、一応スキー場行ってたんです。はいはい、なんかバスで
ね。
バスで、夜行バスで行ったりとかしてたんですけど、はい、あのメンバーで今スキーしてるやつ一人もおらんのちゃうかな。うん、でもなんか行かなあかんようなね。
はいはい。
その時代ってそうやったんですか？25年ぐらい前って。
はい。
で、行って、で
向こうに出会いを求めてね。
出会い
を求めて。
いや、全くないんですけど、うん、男子校5人で行って、うん、で、あ、僕なんでスキー行かんようになったんかなと思ったら、うん、ある時に、そのね、リフトに僕中原くんっていう同級生と一緒に乗ってたんですよ。うん、
はいはい。
リフト乗ってて。はい、で、リフト降りて、うん、まあ僕はまあ リフトからこうスキーで降りて、うん、さあ滑ろうって思ったら、うん、中原くんがいないんですよ。
う
ん、って思ったら、中原くんがリフトにね、うん、そのウエストポーチかななんか引っかかって、はいはい、こうリフトがゴロって回った時に宙吊りになってて、
ほうほう、
昔スタローンのクリフハンガーで
買ったんですよ、はいはい。ありました、ありました、
ありました。あんな感じでなんか宙吊りになっとったんですよ。うわ、クリフハンガーみたいな思って、その時のこの光景が怖すぎて、うんうん、そっからかななんかあんまり行かなくなりましたね。
はいはいはい、
でもそんな私ですらそのピョンちゃんはね、うん、見てましたね。
見てたね。
羽生くん
もすごかったけど、あのスノボの彼もすごかったね。
あの平野くん
あれを見た時にすごい時代が変わったなと思いましたね。もうおっさんですからね、僕なんかは。
いや、
50前のおっさんが見たら、
だってあんなんハーフパイプって、うん、頭から落ちたらもうおしまいやないですか、
う
ん、
そうそう
ね、ようやりますよね、う
ん、ハーフパイプの最初上から行くでしょ。
はいはい、
あれだけでも怖いもんね。怖がりやから。
いや、いや、僕なんで、その、あれですよ、体育の、飛び箱を履修拒否してたんですよ。うん、危ない。
危ないね。
危ない言うて、うんうんうん。で、普通に飛ぶんやったらいいんですけど、なんか、うん、飛び箱の上で、こう、でんぐり返りするようになったでしょ。
あったあったあった。
あれは僕、いや、無理や言うて、あの、体育の先生に言うて、いや、俺無理や言うて。僕人より頭でかいから、偉いことになるでと。
まあ落ちたらパイルドライバーよね。
パイルドライバーで。いや、これ偉いことなるから、やらん方がええで言うて、僕なんか体育倉庫でなんかやってましたね。
困ってた。
困ってましたね。なんか、あれ、いつぐらいかな、中学、高校、あ、小学校とかもそうです。僕結構な、そういう形で、履修拒否してましたね、いろいろ。え、これ無理やとか、鉄棒とかも履修拒否してました。これなんていうんですか、コウモリって言うんですか。
あったあったあった。
ねえ。
ぐるぐる回るやつ。
ぐるぐる回るやつ。ぐるぐる、これあかんって言うんで、先生に。これは、 あの、十中八九僕は頭、で人よりでかいから、
うん。いや、頭でかいというか危ないよね。
危ないでしょ。うん、あれ落ちたら、要はなんかあの、ダウンタウンのネタで、うん、漫才のネタでやったじゃないですか。
体育倉庫の人が血出て、これやっとけって。
そうそう、鉄棒で、これやれ言うて。
血だらけになった先生が、ね、
一回転して、頭、頭から落ちて、脳みそで出て、みたいなネタあったじゃないですか。
あったあった。
いや、僕それを想定してたんです。いや、はい、そうなりますせ、言うて。うん、履修拒否してましたね。うん、あんまりね、今これ聞いてらっしゃる中高生もいると思うんですけど、うん、自分には無理やなっていうのは履修拒否した方がいいと思いますよ。
ぶっちゃけね、スノボってこれから流行ると思うね。
あの流行りますけど。
平野君見たら。
いや、まあみんな
でも危ないと思うよ。
いや、危ないですよ。
ぶっちゃけ。うん、だって、両足を固定するって僕らの概念でないもんね。
いや、ないですよ。僕、その、あの、中原くんのリフトを見て怖かったから、はいはい、ウエストポーチ引っかかっとったんで、ね、はいはい、クリフハンガーみたいになってたから、うん、だからそれを考えると、あの、うん、ショーン・ホワイトとか、はいはい、ねえ。
あんなはまた別やと思うよ。
うん。
うん、
い
や、あの人東京オリンピックを目指すんでしょ、と、あの。
そうなんですか。
平野くんは。今度スケボーで。
スケボーで
って。
スケボーもやってるんですよね、
そうそうそうそう。
そりゃそうですよね。あれできて、スケボーはちょっと危ないわっていう人いないですもんね。うん、スケボーもできます
よ。でもこれからはちょっと事故とか多いと思うよ。ぶっちゃけこんなこと、あの、水さすけど。
水。いや、まあ、僕らおっさんからしたら、危ない危ない。
あかん、危ない
危ない。危ない危ない。
あの、日本人の感覚じゃないもん、ぶっちゃけ。よく日本人があんなもんで銀取ったなって。
うん、いや、すごいですよ、
ね。うん。
うん。だからあの、フィギュアにしても、うん、もうね、もう、全国民言うたら、うん、いや、俺は、興味ない人いるかもしれないですけど、うん、視聴率が 46%?
そうそうそう。
かなんかでしょ。その中で、金メダル取るっていうのがね、うん、で、それこそ、うちのね、まあ、妻、あの、お父さん、お母さんとかね、うん、お父さん、お母さんまでが技術的なこと言うようになってますわ、今。
言うようになってる。
コンビネーションがどうでとか、うん、なんかね、あの、羽生くんが、ちょっとよろっと、なんかバランス崩した時あったじゃないですか。うん、あの時とかでも、いや、実はこれ減点少ないねんとか、うん、
あるある
言うんですよ。
みんな
お父さんが。言うでしょ。
うん、あの、うちの子供でも見たことないのな、イナバウアーってあって、昔。
イナバウアー、あの、荒川静香の
、
ね。イナバウアー。
イナバウアーの軽いやつでも、これは点に入らへんねんとか言うもんな。
軽いから、
ね。軽いから。
うん。
でもあれしか覚えてないやん。荒川さんって。
イナバウアーの人みたいなね。う
ん、でもイナバウアーは点数に入らへんとか、わけのわからん知識が入る。
あるでしょ、うん、で、あの、イナバウアーはできそうな気しないですか、イナバウアー。
イナバウアーは、まあ、軽くやったらできるか。あの、ぐるぐる回るよりは。
イナバウアーは僕、そうですよ。
うん、
あの、4回転はどう考えてもできる自信ないんですよ。
無理無理。
あの、もうこれから毎日仕事辞めて、フィギュアに専念せえって、
無理無理。
彼に言われたとしてね。
うん、
でも、イナバウアーは僕、なんかできる自信が、うん、ありますね、
でもね、そんなもんらしいよ。僕ね、あの、レースも。
そんなもんって。
いやいや、あのね、レースあるでしょ。
はいはい。
F1 の。
はい。
で、僕知り合いの人で、元全日本のチャンピオンの女性の人がいるのよ。
はい。
で、その人言うてたんやけど、もともとやってたんですか言ったら全くやってないと。
あ、そうなんですか。
だって250キロから280キロでカーブ曲がんねんで。
まあまあ、やりようがないですよね、
元々。僕ね、見てるだけで卒倒するタイプなんですよ。
はい。
鈴鹿なんかでも。
いや、まあ、そらそうです、
ね。見てるだけでも、怖い、はい、危ない、死ぬって自分が思ってガッと避けるタイプなんですよ、関係ないけど。その人に言わしたら、初めてそれを観戦した時に、ひょっとしたらできんのちゃうかなって。
だから、それが思えるか思えないかなんでしょうね。
そうそう。
競技を始めるきっかけっていうのは。
絶対
そうやと思う。僕は、フィギュアを、うん、その、稲葉はできるんちゃうかって思ったんで。うん、
でもね。
シニアとかあるんですかね、そういうおっさん部門。フィギュアの。
おっさん部門でもちょっとできると思ってるおっさんはこれから流行んちゃう。
でも最近スケートリンクはないでしょ。昔京都やったね、うん、第五のスケートリンクとか。
はいはいはい。でも西京極あるよ、まだ。
あ、まだあります。
あるよ。あるある。
だから宮原さとこちゃん。
はい。
あの人は、うん、宮原選手は京都なんですよね。うん、京都出身。
うちの娘だって言ってたよ、ちっちゃい時。
スケート教室
。でも、バックぐらいまではできて、ひょうたん言うて、そこまでやったわ。あ、
小学校の時ってね、僕、うん、第五のスケートリンクは行ってて、
うん、
もうでもね、あ、やっぱ稲葉はできへんわ。うん、その時も、この、なんて言うんですか、あの、端っこのあるじゃないですか。はいはい、掴むところ、
はいはい。
そこを掴みながらずっと、離さんまま。
はいはい。
やってた記憶がありますね、
うん。でもそのイメージができるかできへんだは、ほんま才能やと思うよ。
最初に
ね。だから、隅田さんとか、漫才をやり始めた時に、ひょっとしたら面白いことができんちゃうかなと思ってやってると思うね。
高校の時ね、僕はそれは思いましたね。
うん。結局それが大切なよ。で、いざ喋ったら、できるできへんかまた分かれるやん。
はいはい、はい。
でも隅田さんはそれができたんよ。結局それ才能っていうか、はい、持って生まれたもんやね。
うん。
うん。
でも、そうか。だから、羽生くんのを見て、普通の僕らとかは、うん、いや、ね、4回転半とか。そうそうそうそうねえ。
だからあれを見て、できるやんって思うやつが才能まずあんねん。
やりたいって思う人は
あれがでもね、かっこええぐらいやったら僕らと一緒やね。
うん。いやまあまあそうですよ。だからショーン・ホワイトとか見て、うわ、危ない危ないって思ってるおっさんと、あ、かっこええなって思う若い子で分かれるわけですよね。
うん、そういう子がまた。怒られるけど、ショーン・ホワイトとか、ああいう衣装あるやんか。はい、独特の衣装、はいはいはい。あれ見てて僕はあんまええなと思わへんもんな。ぶっちゃけ。怒られるかもしれんけれど。うん、
なんか、ショーン・ホワイト・フワにね。
いや、それは僕やで。うん、僕とか隅田さんがあれ来たら、ちょっと。
いや、似合わないです。
似合わへんやろ。
似合わない。
ほんならもう恥ずかしいやん。うん、あれで滑るって、ちょっと金ちゃんの仮装対照的なもんあるやん。あれ似合う体型があるやん。
いや、まあ、当然そうですよ。うん。うん、ほんで、名前もね、うん、やっぱりね、今風というか、なんか夢とか入ってますな。
はいはい。入ってる入ってる。
うん。ハーフパイプとかやる子は。うんね。
そんな柳田浩二ってあかんもん。
浩二はあかんな。
あかんか。
僕も、が、辰年やからね、竜兵やから、うん、竜兵は、
隅田竜兵言うとやっぱ柔道の名前やで。
ああ、
そう、ね。隅田竜兵強そうやもん。
うんうんうん。で、まあそうそう、柔道、うん、柔道やな。格闘技ですよね。
格闘技系やわ。や
そうそう、もう名前がまずそもそもってありますよね。ハーフパイプとか特に。
柳田浩二って絶対あかんと思うもん。自分で言うのもないけど。
うん、ショーン・ホワイトとかのね。うん、
そこに柳田浩二は。柳田って、みたいな。自分で思うもん。
うん。
うん、
そうですね。柳田ってね。
ほんで、ショーン・ホワイトの横に俺がもしかできても、うん、この面とこの体型のやつが並んでみまあちょっとおもろいけど。
いや、おもろいですよね。だから、でもそういう人も出てくるんちゃいます？なんか。
いや、俺名前あると思うわ、うん。名前と体型があると思う。
ねえ、
う
ん、体型というか、まあ、だからその、うん、で、ねえ、ああいう冬季五輪の競技っていうのは特に、幼い頃からやっとかないといけない。はい、
そうそうそう、ジャンプとかね。
うん。だからそうなってくると、うん、親があれを見て、あ、子供にやらせようって。うん、思うかどうか
やらせるだけじゃないで、住んでる地域もあるもん。
そうでしょ。あの、うん、もう、全部を、人生のすべてを、時間のすべてを、その子供に捧げてたりとかっていう話ばっかりじゃないですか、冬季五輪は。
そうそうそう。親とこの絆とかね。
絆をね。
うん、なんか漫才師はないもん。親とこの絆が少ない方のおもろい、
ね。うん、面白い面白い。その絆ばっかり見せられたらね。
そやで。
うん。
そやで。だからあんな親、たまらんで、俺ら。あんな見てたら、俺らしてないからできへんやって思われてもかなんしね、子供に。
ああ、ね、あれを見て、ね、その、僕も小さい頃からやらせてくれてたら、こんなショーン・ホワイトみたいになってた。
いやいや、でもあると思う。
ねえ。
だそいつの素質、生まれた地域とか、環境ね。うんうん、だプロ野球選手とかでもさ、みんなお父さん仕事を辞めてさ。
いや、プロ野球選手とかも、
夕方帰ってきてとか多いやん。
よね、イチロー選手のね、うん、お父さんが毎日バッティングセンター連れて行ってたとかいう話ありますけど、うん、
あるある、
それは別に何もイチローだけじゃなくて、うん、全くプロにもなれなかった、うん、ね、高校野球まで頑張ってた人とかでも、
ね、
そういう物語はいっぱいあるじゃないですか。
いっぱいあるんで。うん、そうやで。一郎選手だって、ああなったからみんな褒めたたえるけれども、当時は親と子でアホか言われてんで、ぶっちゃけ。地域で。
まあまあね、
何やっとんの、ま、このお父っつぁん。また来たで。
毎日バッティングセンター来てるわって。
で、100円玉崩してな。毎日お父っつぁん崩して、うん、何やっとんねんと。
でも、そういう、だからこの番組でもよく取り上げますけれども、うん、そういうちょっと変。
そう。
変な人が、それを突き詰めて、一郎になり、そうそうそうそう、ショーン・ホワイトになり、うん、ね、羽生結弦になり。
だから一郎で僕好きなエピソードはそのお父さんをバカにされてんのを見て、お父さんのために頑張ろうと思ったって話すっけもん。
へえ。まあ幼
心に、このままやったらお父さんが変わってると。
はいはい。
思われんのが嫌やと。恥ずかしいじゃなくて、うん、お父さんのために頑張ろうと思ったらしいのよ。
頑張りすぎですよね。でもお父さんのためにしても、
いやいや、
ここまでね。
そうや。う
ん、でも、一郎選手にしても、うん、その、松坂大輔選手にしても、うん、やっぱりもう、その競技が、めちゃめちゃ好きなんでしょうね。うん、そのもう野球そのものが。
そうそうそうそう、
だってもう、その、なんて言うんですか。その金儲けとかっていう次元をとうに超えてるじゃないですか。うん、
超えてる。
で、未だにやり続けるっていうのは、すごいでしょうね、その、もう。
そうやろうね。
もう野球の話めっちゃしたいんでしょうね。その柳田さんが新助さんの話したいみたいに。
めっちゃしたい。
めっちゃ
だから。ええやんか、だから。あの人らまだそれで成り立ってんやから。
うん。
さあ、だからまだ筋はあると思う。俺まだ諦めてないよ。 だから松坂今年めっちゃ応援すんね。
いや、でも僕らもね、この年になると、いや、心ない人は言うじゃないですか、いろいろね。言うけど、中日か、今年は。うん、いや、頑張ってほしいですよ。頑張ってほしいと僕に言われるすじゃない。
全然ないけどね。
僕らに言われるすじゃないですけど。
でも俺は応援するよ。
ねえ、
うん。めっちゃ応援するよ。
だって。
あそこまで行ったら松坂って、昔そんな好きじゃなかったね、正直言ったら。
あ、そうですか。
うん。むっちゃ好きじゃなかった。もうどっちかやったら周りの人のが好きやって、実は。横浜の時。
ああ。
うん。
うん。
でも、あそこまで行ってやめへんっていうのは、
すごい、すごいなですよね。ほんで、その昔の自分の体がよく動いた前世紀の記憶もあるわけじゃないですか。うん、で、その通りできない自分もあるわけで、そのギャップとかは自分が一番分かってるじゃないですか。
分かってる。
だから、いろいろ書かれるじゃないですか、うん、心ない記事を。本人が一番分かってるでしょ。そんな。
分かってるはずや。
衰えてることも分かってるし、うんうん、その上でなぜマウンドに立とうとするのかっていう話じゃないですか。
そうそうそう。
ねえ、うん、やっぱり、アスリートっていうかっていうのは、もう、なんか、手放しで、もう、尊敬しちゃいますよね。うん、僕ら、その、もう、
全くないから、ね。
選択肢として、ありえなかった人間じゃないですか、帰宅部。
そうそうそう、そう全くない。
帰宅部もなんかやってほしいですね、そういう全国大会みたいな、その研究結果を争えるようなね。まあ、ね、
だから、先週やったっけ、あの、兄さん、
はい、コラーゲン兄さん。
コラーゲン兄さんとか見たら、もうちょっと痺れるもんね、ある意味。あの大会でも結局あの兄さん負けはったけど。
負けましたね。負けたけど。H1 グランプリ2018で。
うん、そうそうそう。
残念ながらね、優勝を逃されたんですけど。
でもあの大会を主催した隅田さんにも俺はもう感謝したいね。俺は絶対出るよ。20年大会に向けて。
2020年ですか。うん、東京五輪が行われる年に。
そうそうそうそう。
あー、でもネタ時間は1時間です。
1時間。もちろん。
これはでもね、本当に、はい、この番組は、ナイターオフで、もう春で終わりますけれども、うん、はい、私はどこかで、この H1 グランプリは、ね、どこで放送もないかもしれないですよ。はいはい、どこかで続けようと思ってるんですよ。はいはい、もう、一回始めたからには。
だから8体みたいにしてほしいよ。8人出てくるとかね。どこかで。
まあ、昔、しんすけさんがやってた。
そう、しんすけさんがやってた。8人をバトンで。隅田演出で。
いいですね。それ8体いいですね。8体。1時間の。
8時間耐久。
8時間耐久、漫談というか。
漫談。漫談。
ね、だからその中に柳田さんも加わっていただいて。
はい、M 角さんとか。
M 角さんも。
隅田さん自身も。
そうですよ。で、実は今夜はそういうわけで、うん、そういうわけでってどういうわけかわかんないんですけど、はい、もうすでに H1 グランプリ2019の予選が実は始まってるんです。
始まってんねや。
実は始まってます。今夜はその、H1 グランプリ2019アジア予選 A ブロックということで、実は、
はい、
隅田竜平本人が、
自ら
エントリーして、
アジア大会の、
はい、アジア大会 A ブロック。
A ブロックで。
はい、もう今夜から始まります。
始まってる。
はい、ちょっと、長い目の時間、
うん、
ね、お耳を貸していただいて、
はい、
私の、まあ、ネタと言いますか、
はい、
私の人生で起こった数奇な体験について話そうと思っております。
はい、楽しみやね、
早速もう始めましょうかね。
はい、いいですね。
カモンエコー！ H1 グランプリ2019アジア予選 A ブロックスタート！ありがとうございます。
はいはい。
大阪弁護士会所属、弁護士会100年に一人の逸材、弁護士の隅田竜平です。うん、私もね、2008年に弁護士に登録して、もうだから、かれこれ10年。
はいはい。
弁護士をしていることになるんですけれども、うん、今から話すお話っていうのは、2009年。
2009年。
9年前の話になるんですけれども、うん、2009年の1月から、
はい、
私は、日本放送で、
はい、
隅田竜平のオールナイトニッポン R っていう、うん、ね、オールナイトニッポンの2部土曜日なんですけれども、まあ、パーソナリティをオーディション通ってやってたんですね。
はいはい、
でもよう考えたら、僕は2008年に弁護士登録したんですよ。うん、2008年の9月に。
9月に。
でも、2009年の1月から、
はい、
オールナイトニッポンをやってたっていうね。
おー、すごいね、隅田さん。
なんかもう、弁護士のキャリア、4ヶ月ぐらい。
いや、だから、高校の時もそのグリーンボーイで出世したタイプやから。 いや、まあ、チャンス待ってた
よ。そうなんですよ。17で、その、今宮恵比寿新人漫才コンクールっていうの出て、大賞を取れたんですけれども、はい、その時も、その、4ヶ月ですよ。
はいはい。
うん。で、それで、パーソナリティをすることになって、うん、これ聞いてらっしゃる方は、もうお気づきかと思うんですが、
はい、
私は、ものすごい伸び悩むんですよ。ものすごい勢いで伸び
悩む。最初はええねんけどね、入り口が。
最初は。
発想としては。
最初はいいんですよ。なんか、ショーン・ホワイトが、はい、何年後かになんか町内の大会出てるようなもんでね。
ショーン・ホワイトがね。
ショーン・ホワイトほどのもんじゃないですよ。
めちゃめちゃ伸び悩んでたやん。それやめた方がマシやで、それ。
もう、いや、伸び悩むんですよ。うん。
スピードが出ない。
あのね、スピードがね、どんどん出なくなるんですよ。だから、これはね、別にそういうメディアでの活動とか漫才に限ったことじゃなくて、司法試験やってた時もそうだったんです
よ。はいはい。
もう、最初から、もし、ね、模擬試験受けたら、要は名前とか載ってたんですよ。成績優秀者で。
最初から。
最初から載ってたんですよ。
ほうほう。
で、そうや、僕、だから大学立命館なんですけど、うん、立命館大学のエクステンションセンターっていうのがあるんですよ。うん、そういう、まあ、予備校とかと提携して、はいはい、模擬試験とかをやるところがあって、うん、で、そこの人から、その僕、1回目の司法試験、大学4年の時に受けたんですけど、うん、試験の前日電話かかってきましたから、
うん。
君に一番期待してると。
ほう。
電話がかかってくるぐらい。
ドライチやん。ドライチ候補やん。
やったんですよ。
ほうほう。
うん。で、ほんで、それやのに、その、一回目の司法試験は最初の択一試験っていうマークシートの試験でダメやったんですよ。どう考えても受かる成績やったんですよ。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。で、卒業して1年目でもうその試験は通って、うん、で、それもね、その、卒業して1年で通ってる人は、まだ少ない時代だったんですよ。ね、
ほうほう
同級生とか。はいはい。ほんで、その後論文式試験受けても、結構すごいいい成績やったんですよ。
うん、
で、もギリギリで落ちるぐらいの、
うん。
で、それが、だから大学卒業してもう1年目でその地点に到達してたんですよ。
ほうほうほう。
それやのに受かったのはその7年後なんですよ。
空白の
あのね、どんどん受けるたんびに成績が落ちていくんですよ。
うん、なんで？
それはなんかね、うん、細かい枝葉が気になってたんでしょうね。うん、なんかいろいろと、うん、その原理原則を押さえておけば実は受かる試験やったんですけれども、うん、なんか落ちていくうちに、で、勉強していくうちに、あ、あれも知らん、これも知らんってなって、細かい知識を、ね、
はいはいはい、
追っていくようになるんですよ。
はいはい、
だからその、柳田さんとか M 角さんがやってらっしゃる園芸の研究は、それでいいと思うんですよ。うんうん、はいはい、細かい。ね、誰も知らないことを、はいはい、探求していくっていうことでいいと思うんですけども、うんうん、そういう司法試験とかそういう試験っていうのは実は早く一発で受かる人もいるっていうことは、原理原則をちゃんとどれだけ抑えられてるか。はい、
うん、なるほど。
で、それに抑えた上で、例外的な部分についてどれだけ柔軟に修正できるか、うん、論理的に矛盾することなくっていうようなところが求められてるのに、どんどん多分枝葉を追っていってたんでしょう。
うん、
まあ、ものすごい僕、伸び悩むんですよ、うん。一番びっくりしたのは、うん、7回目の受験の時ですかね、うん、平成16年ですかね。私ね、その最初の、マークシートの担当式試験、択一式試験っていうのを、当時4万5千人ぐらい受けてたんですよ、
う
ん。もう司法試験が制度が変わるということで、一番人数が多かった頃なんですけど、
はいはい、
その時に4万5千人中、うん、僕3位で受かったんですよ。
3位
?3 位。
銅メダル。
銅メダルですよ。すごくないですか ?4 万5千人中3位ということは、この4万5千人を1万5千人ずつ3列にしたら、
うん、
前習いした僕腰に手当てて、
すごいやん。
先頭で。
すごいやん。
すごいでしょ。で、さすがにね、受験仲間から、うん、もうすみちゃんも今年は体調整えるだけでええわ。
そらそうやわ。
今年
そら
そうやわ。風邪とかひかんかったらええで言われて、うん、僕もね、もう体調整えることだけに、
専念してたんですよ
。ほんまにその当時ね、だからもう体調整えなあかん思って、うん、その予備校の近くのジムにも通ってたんですけど、そこのなんかね、上に、屋上に蛇口あるんですけど、昼からちょっと蛇口で、日光浴とかしたりして、体調を整えてたんですよ。もうその時間そんなことしてんので、なんか、普通のおばちゃんとかしかいないんですよ、なんか。おばちゃん、変なおばちゃんいましたよ、そのジムでね。キャップかぶらんとダメじゃないですか。水泳、
髪の毛
ね、そのままやったら汚いよね、キャップかぶらんとダメですか。でも、そこのジムにいた一人おばちゃんで、何の仕事されてるんですかね、もう、日本髪いうようなね、すごいもう、巨大な頭を、うん、それこそ黒柳徹子どころじゃないですよ、はいはい、頭をしてはる。
塩沢時さん
みたいな。そう、昔のね、往年の塩沢時さんみたいな、方がいらっしゃって。で、その人がね、 もうあの、その頭のサイズですから、被る、多分、ギャップがなかったでしょ。あの、コンビニのレジ袋、コンビニのレジ袋を被って、プールウォーキングしてはりました。で、その、コンビニのレジ袋のおばちゃんと二人で昼からジャグジー入って体調整えてたんですよ。整えてたら、2ヶ月後の論文式試験、論文式試験ね。これは筆記式ですよ、当然。あのね、合格者が当時1500人ぐらいだったんです
けど。1500人。
はい。うん、私3700位で落ちたんですよ。
えらい抜かされたな。2
ヶ月前まで3位やったのに。
3000台まで
行く。3700番までこう2ヶ月で。伸び悩むというかもう一気にこう落ち込んで。だからそういう。
それはなんでなん？それあかんかったん？
いや、あのね。
前のは関係ないの？その3位の。
関係ないです。その貯金全くないです。
ないんや。
もうまた振り出しに戻るんですけど、はいはいはい、もう全然ダメで、うんうんうん、っていうことがあって、結局最終的に良かった。そのまた2年後という。
ほう。
そのぐらいまあ伸び悩む私なんですが、うん、本題に戻りましょうか。
はいはい。
華々しくね、ラジオパーソナリティとして、2009年ですよ、うん、1月から日本放送で、ね、
やりました、
オールナイトニッポン2部やってたんですが、その当時、この KBS 京都でもネットされてました。
うん、はいはいはい。はい、
うん。で、まあ番組始めて、うん、まあしばらく経った頃ですかね。うん、その、まあね、そういう、今有名番組なわけじゃないですか。うん、だからあの、2チャンネルってあるでしょ？
はいはいはい。
ネットの掲示板
ね。
あの2チャンネルでその番組のスレッド、
はいはい、
掲示板が、板ができてたんですよ。うん、できてて。で、まああのね、意外とそういうの書く人って、うん、やっぱりラジオ好きな人は、うん書くもんだから、まあそうですよね、まあ当然ね、批判的なこともあるんですけど、うん、意外と、おおむね、好評やったんですよ。
おうお
うで、そうなんて思わず見ちゃったりするじゃないですか。で、見てたら、うん、あ、いや、意外と好評で、うん、で、どこの馬の骨かわからんね、新人の弁護士が、うん、なんか、ああでもない、こうでもない、喋ってるわけですよ。うん、で、ああ、まあまあ、なんか受け入れてくれてるんやな、っていうことで、ちょっと嬉しかったんですけれども、まあその中にちょっと一人、
うん、
あの千鳥風に言うと、うん、癖の強い癖強いなっていう
癖強いなっていう、
癖強い人が一人でいたんですね。ちょっとね、あの、うん、読んでみると、
はい、
こんなこと書いてるんですよ、
うん、
面白い弁護士おりまへんか、
うん、
かっこテレビ界放送界マスコミ、
うん、
墨田竜兵。で、わざわざ振り仮名を振ってくれてるんですよ。カッコ、ひらがなで、墨田竜兵藩、おります境。
うん。
せいぜい宣伝してあげてくださったらどうですか？
うん。
心のクリーニングは墨田竜兵さんに任せています境。
心のクリーニング。
心のクリーニング。当店は衣服のクリーニングですし。
うん。
心のクリーニングは墨田藩に回しておりますねんや。
おう。
かっこ。
癖強いな。
かっこ。隅田の行くクリーニング屋のおばちゃん登場って書いてるんですよ。
ほう。
まあ、あの、僕応援してくださってることはわかるんですけど、うん、癖強いでしょ。
癖強いな。
癖強いし、で今ちょっと僕ね、うん、わざと間を開けて読んだとこあるじゃないですか。
おうおう
面白い弁護士、
うん、
おりまへんかで、これ実際にほんまに、そのね、掲示板の上でも、スペースが空いてるんですよ。
う
ん、
ほうほうほう。
なんかスペースをいっぱい空けて。
単語の羅列なんや。
単語、あのね、その切り方がおかしいんですよ。うん、変なところで突然、墨田と竜兵の間には絶対スペースを空けるんですよ。
うんうん、
で、振り仮名を振るんですよ。
うん。
うん、で、ようわからんこといっぱいスペースを空けて、
うん。
で、他の書き込みではこんなことも書いてました。墨田竜兵は日本の若者を、希望と大きな事故の実現を望んでラジオ、テレビに出演している。
うん、
平成の吉田、松陰、イコール墨田、竜兵、だって書いてるんですよ。で、まあ墨田竜兵の方が振り仮名打ってるんですよ。
吉田松陰。
吉田松陰だって書いてて、書いたかと思ったら、その書き込みに対して、踊るさんま御殿でも墨田竜兵を見た。もう一回出たことあるんですよ、昔に。9年前に一回だけ、うん。平成のほのぼのさん、イコール、墨田竜兵とした方がふさわしい。癖が強い。
まあまあでも肯定的ではある
んで、ね。肯定的ではあるんですけど、ね、言うてる意味がわかんないでしょ。
うんうんうん、
何を言うてんのか、うんうん、さっきのクリーニング屋のくだりもようわからへんし、で、スペースを開けまくるんですよ。で、これ何を言うてんのかなとか思ったら、まあ、ね、あの、今ほどではないけれども、うん、意味不明ではないけれども、うん、まあでも、いろいろまあ書いてたんですよ。
はいはい。
こんなことも書いてましたね。前途ある若者に対してラジオで弁護士、墨田隆平さんが特に言いたかったのは、夢希望、自分はこうなりたい、こういう自分の人生を築き上げたい、と思ったならば、手近なことから実行しなさい。まず、括弧1、人生の夢、希望に沿う自分のターゲットを描きなさい。括弧2、ターゲット実現時期を明確にしなさい。括弧3、ターゲット実現時期、ターゲット実現時期ってよう使ってますけど、はいはい、普通にある言葉ないですよ。ターゲット、うん、ターゲット実現時期と、現在の必要期間を算出しなさい。括弧4、割り出した必要期間ごとに達成目標を設定しなさい。括弧5、今年の達成事項、今月の達成事項、今週の達成事項を決定してください。そして一番大事なのは、あなた自身が実行に移すことです。このことが本日の深夜ラジオで一番に言いたかった確信です。
すごいな。
壮年者、老年者には、人生は青春そのものです。いつも若々しい青春とは、心の若さであると。
すごい。
って書いてるんですよ。うん、さっきよりはまあ意味はわかると思うんですけど、一つ問題があって、はい、私は、そんなこと一言も言うてないです。一言も。こんなターゲット実現時期を明確にしなさいなんていうラジオ、おもろくもなんともないじゃないですか。
すごいな、その啓発的な感じ。
そんな啓発、全くしてないんですよ。全くしてない。こんなことずーっと書いてるんですね。で、今の長い書き込みに対して、自らまた書き込むんですよ。この癖の強い人は。2時間の深夜ラジオの時間内に、こんなにたくさんの話題をリスナーに提供できるのか。弁護士、墨田隆平先生の話術はすごい。墨田先生は2時間を最大限に上手に使っていらっしゃる。いや、だから言うてないって、っていうね。そんなこと、一言も言うてないんですよ。っていうことを、まあ、ずーっと、書き続けるんですよね。で、いつしかこの人が、このまあスレッド内で、まあ他の人から、スペースって呼ばれるようになったんですよね。
なんで？
まああの、だからスペースを開けるからですよ。
ああ、はいはい、はい。
墨田隆平とかね、弁護士、墨田隆平先生、最高とか書くから、スペースっていう、まあ、あの、言い方悪いですけど、別称ですかね。はいはいはい、まあちょっとおちょく
られてる。まあちょっとおちょくられてる、ね。
感じで、ね、そういうふうにスペースとかって言われ出したんですよ。
そのコミュニティ
で、ね、コミュニティの中で。で、ある人は、まあスペースをね、そそのかす人とかも出だしたんですよ。スペース今日は書き込んでねえじゃねえか。
ねえのかと。
で、やったら、いでよスペースとかって書き込むやつも現れたりとかして。はいはいはい、そしたらスペースって、どうやら、あの、自分がスペースやって言われたこと気に入ってたみたいで。はーいとか
書いてある。
書いてるんですよ。
伸ばしてんの。
はーいとか言ってまた書き込んだりとかっていう風にしてる、スペースっていう男現れるんですが、ちょっと CM に続いてまだこのスペースの話続きます。墨田隆平のオールナイトニッポン R の掲示板に現れた癖の強い書き込みをするスペースという男なんですけれども、まあね、当然そういう癖の強い書き込みをするわけですから、あの、批判的な書き込みもあるわけですよ。さっきみたいにね、自分で僕が言うてもいないことを延々と書いて、ターゲット実現時期がどうしたとか、そういう、いつも若々しい青春とは、心の若さであるととか、まあ言うてないんですよとかいろいろ書いた上で、墨田先生は2時間を最大限に上手に使ってらっしゃるとか書くもんだから、でね、両方スペース空いてるから同一人物が自分で自問自答してることがわかるわけです。もう一目瞭然で。で、当然、こういう書き込みも現れるわけですよ。なぜ自分の書き込みに自分で返信するのですか。
はいはい。質問が来て、ね、
質問が来るんですよ、文章力がないから一つの書き込みにまとめられないのですか。あなたが連続して一人で書き込みし続けると他のリスナーの書き込みが見えづらくなり、リスナー同士の交流ができにくくなってしまいます。
なるほど。
あなたは自分が掲示板を独占し他の人の交流を阻害しているのですよ。まあこれ、至極真っ当な、
まあ正論やね。
正論やと思うんですけれども、これに対してスペースは、反省しています。
うん、
その代わり674さん、今のね至極真っ当な批判は674番で書いてたんですけど、はい、674さん、
うん、
責任を持ってどんどん書き込みをしていただくことを約束していただけますか。
ちょっと軽く悟りながら逆切れ入ってんのや。
積極的にどんどん書き込みしなさいよ。
ほう、
誰も書き込み制限してませんよ、
うん、
負けないように書き込み競争しましょう。
ほう、
書き込みしなさいよって、これミノモンタがね思いっきり生電話でよう奥さんに言うてましたわ。
あった
お嬢さん、
うんうん、
言いなさいよ、
うん、
なんで言わないの。
あったあったあった思いっきりテレビで、
ね、思いっきりテレビで、はいはい、書き込みしなさいよって言い出したんですよ、
うん、
これに対して674さん、この人ほんまに真っ当な人です、
うん、
約束はできません、
うん、
放送を聞いて面白ければ書き込みはしますが、うん、語りたい内容でなければ無理に書き込みません。
そらそや。
それと書き込みは誰かと競争するものではないですから、うん、掲示板でのコミュニケーションに競争は必要ありません、
うん、
書き込み競争実現ならず、うん、なんですけれどもめげないのがこのスペースという男で、
はい、
おっしゃることは十分によくわかります。
わかってんねや。
書きたいことがあるから誰でも書くのです、
うん、
最初から誰でもそうです、うん、当たり前のことです
当たり前のことです、うん、そうやな。
改めて言う必要は全くありません、
うん、
皆さん誰でも書きたいから書くのです
同じこと言って
同じこと言うんです。それを書くなと他人に言うことはできません書き込みをしたいから誰でも書き込みするのですと。くどいでしょこいつ。何回も言うんですよ、うん、書き込みしたいから書くのです、
うんうんうん、
っていうことをね、うん。
まあまあ。
何回も言うんですよ。
まあまあまあ、言わんとしてることは。
言わんとしてることは分かるんですけど、もうくどいんですね、
うんうんうん。
で、当然こういうことを書いたら、また、もう、これはもう褒め殺しなのかと。いうようなことが、
逆にね、
書く人が出てきたんですよ。うんうん、これは褒め殺しすれですかとか、はいはいはい、スペースを多用して書き込んで褒め殺しするすれだ、みたいなことが書かれるようになったんですよ。
はいはい
はい、まあ、それに対しても、スペースは、批判的なことを、批判というかね、その人たちに対してこう答えてました。うん、人をけなした人、
うん、
人に暴言を吐いた人には幸せが来ない、
うん、
この真実を知れ
知れ
知れ、
うん、
人を褒める人には幸せが来る、
うん、
簡単に暴言を吐く人を見かけるが、すべて深層心理では自分のことを言っていることになる、
うん、
深層心理学の定理だ、深層心理は相手を区別しないのだ、
うん、
人のことを言っても結局深層心理では自分のことと認識するのだよ。何遍深層心理って言うのもっと深層心理学を勉強して書き込みをしないと、
うん、
全て言っていることは書き込みした本人のことだよ。分かったかい。まあ深層心理で自分、まあ人をけなしたり暴言を吐く人は結局自分に返ってくると、
返ってくると、
うん、深層心理では自分に対して言ってるんやと、
う
ん、
謎やな。
謎、何遍言うねん深層心理、うん、さっきも書きたいから書くのです、うん、何遍もくどいんですよ、スペースは。何遍も深層心理って、うんうん、言ってたんですよ、
う
ん、
それ若い感じじゃないね。
これ高校生の書き込みではまあないと思うんですけど、ね、うん、で、ね、こういうこと書くからまた批判されたりもするんですよ、うんうん、それに対しては叩かれたりしたらこんなこと書いてましたね、さっきのね、これは褒め殺しだろみたいなこと書いてる人に対して、はいはいはい、376よ、もう3もつけてませんよその番号に、うん、
ちょっと怒って、
ね、怒ってます。376よ、
うん、
のみの心臓さんと名付けよう、清濁合わせのも肝っ玉がないといけないよ、
うん、
もっと心臓を大きくせよ、
うん、
日本人の1億2000万の心を飲み込んでいく心意気で対処せよ、ぐちょぐちょ飲みより小さくなるぞ、あほんだらボケかすいや、さっきのね、深層心理学の定理で言うたら、暴言を吐くのは自分に対して自分に返ってくるんですよ。これ言うた尻からもう自分にね、アホもんだらボケかす自分に言うてることになるでしょ、深層心理学の定理によると
。違うわな。
うん、何を書いてんのかな、
う
ん、
人格はちょっとね、違うよね、う
ん、なんかね不思議な人やなーとか思ってて、うん、でね、ある時まあ、スタッフと、ディレクターの青木さんっていう方がいらっしゃって、うん、まあ話をしてたんですよ、うん。その番組始まる前に打ち合わせしてるときに、うん、この番組の掲示板ってご覧になったことあります、
はいはい、
って。ちょっとね、変わった人いますよ、っていう話をしてて、うん。
スタッフにも分かってたよ。
で、なんか一緒に見てたんですよ。
うん、
で、 おもろいですね、うん、でスペースってこの人なんかあのちょっと変わってはりますねっていう話をしてて、うん、でこれ番組で取り上げんのどうすかって言ったら、うん、青木さんがもうあかんあかんだダメダメダメダメっつって、この人はスペースはきっとアンタッチャブル、うんな人だはずです、うん。これは放送では絶対取り上げといてください、すみません。わ、うん、かりました、わかりました、うん。っていうような話もあったんですね。うん、で、まあね、そういう書き込みも最初はね、気になって見てたんですが、うん、やっぱりね、悪口も書かれるわけですよ、うん、当然。そういう人前で話をするということは、うん。で、あまり気分いいもんでもないんで、そういうのを見るのは、うん、もう途中からね、もうその見るのをやめようと思って、うん、一切見なくなって、うん、
なるほど。
そういう掲示板から遠ざかったんですよね。うんうん、で、そっからね、しばらくして、その番組が1月に始まって、うん、で、4月の終わりぐらいに、うん、棚橋博史選手、はいはい、この前この番組もゲストで来てくれましたけども、うん、当時9年前にもその、私のオールナイトニッポンアールに来てくれたんですよ、はいはい。で、その後に、ゴールデンウィークに、福岡国際センターっていうところで、うん、その大相撲の九州場所もやってるところですけども、うん、新日本プロレスの九州でのビッグマッチがあって、はい、ゴールデンウィークでちょうど私休みやったんで、うん、で、棚橋選手と久しぶりに会ったばっかりやったんで、うん、あ、プロレス見に福岡行こうって。行こうで、行ったんですよ、うん。でね、もう当時新人の弁護士で仕事もいっぱいね、まあ、まだその事務所で勤めてる状況でしたから、はいはいはい、当時は独立する前やったから、はいはい、まあいっぱい仕事与えられてて、うん、なかなか休みも取れなかったんですけど、うん、ちょっと、うん、まあ休みのね、せっかくゴールデンウィークに福岡行くんだから、うん、まあ今回はもうパソコンとか持って行かずに、はいはい、もう一人で行ったんですけど、うん、博多行ってなんか美味しいもん食べてプロレス見て、うん、なんかちょっとどっか泊まって、うん、観光してとかって思って、うん、まあ行ったんですね、うん、
はいはい、
でも行ったらもうね、その棚橋選手と後藤博樹っていう選手の試合がメインイベントやったんですけど、うん、まあその試合が、うん、白熱した。うん、
よかったよ。
まあ、素晴らしい攻防を繰り広げた上で、棚橋選手が勝って、うん、で、その後、棚橋くんが、まあ、リングサイドをこうやって回っていくんです。不安がわーって詰めかけるところ。はいはいはいはい、で、僕も見てて、わーって詰め寄って、うん、で、棚橋くーんとか言ってたら、うん、棚橋選手も気づいてくれてね、うん。っていうのがあって、あーもうこんなにね、同級生が頑張ってるんやから、遊んでられへんと思って。うんうん、もう僕そのまますぐに、
帰った
んですよ。おうおう、もう何も食べずに、
うんうん、あ、そうなんや、
ぐらい帰るぐらいすごい試合やったんですよ。おうおう、ほんまに何もなかったですよ。僕福岡行ってプロレス見たんと、あとその時覚えてんのが、偶然ね、うん、同期の弁護士の下迫田さんっていう、
下迫田さん
変わった名前でしょ、
うん、
下迫田さんに偶然会ったんですよ、
うん、
下迫田
男
男なんですよ、うん、ああ下迫田さんって言って名前変わってるでしょ、下迫田さん、うん、
下迫田
さん、ああ下迫田さんって、うん、こんな九州で会うなんて言って、うん、大阪でね、その司法修習とかで一緒やったんで、うん、で、大阪で勤めてはる人なんで、うん、福岡でこんなん偶然会うなんて、うん、って、奇遇ですね。
それすごいわ。
って言うててしばらく経ったら、うん、今度は、同期の上加世田さんに会ったんですよ。
上加世田さん、
うん、ほんで、下迫田さんと上加世田さんって、うん、同じような名前やから、うん、要は僕自分の中で混同してて、どっちがどっちやみたいな話を要は同期でしてたんですよ。うんうん、その二人に偶然、福岡で会うっていうことが、は
い
はい、あった日がその日なんですけど、まあ、まあそれはもう全くこの話に関係ないんですけど、で、それがありまして、うん、すぐ家帰ったんですよ。うん、もう、遊んでられへんって、
う
ん。
頑張ろうと。
一日でも遊んでられへん。うんうん、もう僕も仕事頑張ろうと、はい、新人弁護士が頑張らなあかんと。うん、で、家着きまして、で、もうね、ノートパソコン開けてメールチェックをして、うん、っていうことをやってたら、あのね、父から、
うん、
私の父からメールが来てたんですよ、パソコンに。うんうん、で、確かに、うん、メールアドレスをね、教えて、交換はした記憶はあるんですけど、一遍もメールなんて来たことがなかったんですよ。
ほうほう。
うん。一遍も来たことないですよ。で、うん、親父はその携帯メールとかはしなくて、パソコンだけはやるんですよ。うん、でもその、メールアドレス交換してから随分経つと思うんですけど、一回も来てなかったのに、
うん、
なんか、来てたんですよね、うん。というのも、やっぱり、僕が、だからその前の年の、平成、だから2008年か、うん。2008年の9月に弁護士登録したのにも、その次の年の1月からラジオやったりとか、うん、テレビでね、はいはい、サンデージャポンとか、出てたりしたんですよ。はい、だから、いろいろやっぱ心配になったんでしょうね、うん、その新人で、ようやく弁護士になって、10年勉強してなって、うん、で、すぐにそういうメディアとかも出だして大丈夫やろうかっていう、うん、なんかそんなあったんでしょうね。うん、だからその、 なんかね、普段その全然喋んないんですよ、僕、父親と。喋んないのになんかそういう僕の仕事と、まあ、体調とかを気遣うメールやって、こんなんうちの親父送ってくるんや、思って、なんかちょっとあったかい気持ちになって、
ま
あ、
ジーンとするよ、ね。
ジーンとして、初めてやなとか思って、まあパソコンをね、ノートパソコン閉じたんですよ、閉じたんですけど、なんかあの、胸騒ぎというか、が収まらないんですよ。なんか胸騒ぎを覚えて、なんやろ、この気持ち、なんか気持ち悪いな、気持ち悪いな、
虫の知らせみたいな。
虫の知らせっていうんですかね。でもう一回パソコン開けてみたんですよ。で、親父のメールをちょっと読み直してみたんですよ。すると、親父はメールにこんなことを書いてたんですよ。竜兵くん、初心のういしさをいつまでも忘れないで、弁護士の基本業務は確実にこなしてください。テレビは一瞬一瞬を負けずに、ういういしい自然の竜兵を喋ったら十分です。スペースだらけやったんですよ。
ちょっと怖いな。
スペースだらけで。
ちょっと稲川さん的な。
そこでね、なんかゾクゾク。
するするする。
スペースだらけや。当然、さっき言ってた、掲示板のことと、つながるわけですよ、スペースだらけの書き込みと、
ちょっとこのういういしさっていうのも
ういしさとかっていう表現とかに
繰り返し的な
繰り返すところとかも含めて、どうないしようと、捜査線上に墨田武志容疑者、当時63歳が一気に浮かんだ、
上がっていた、
浮上したわけですよ、これはまずいということで、私はまあ、もう一人だけの捜査本部を設置して、そこから、ちょっと捜査を、開始したんですよね、
同じ屋根の下で。
いや、違います。その時は私、大阪で一人暮らしてて、父は、京都の宇治の実家に当然住んでるわけなんですけれども、いや、全くね、予期してなかったんですよ。それはさすがに、というのもなんでかというと、まあうちの親父はそもそもラジオを聞く習慣っていうのが一切ない人間なんですよ。
ああ、そうなんや。
一切ないし、かつ、まあ母とね、母とはよく電話とかで喋ったりしてたんですよ。で、それ聞いてても、まあもうね、そのうちの親父も仕事を辞めてからというものを、まあ定年でね、もう40年ぐらい会社勤めしてたんですけど、で、辞めてから、もうえらい寝るの早なったわ、みたいなことはね、よう母が聞いてたんですよ。で、なんか最近お父さん家庭菜園始めてな、みたいなね。
それまでは何をやってはったお父さんだ？
あのね、普通にサラリーマンです。
あ、サラリーマン。
サラリーマンでずーっと40年、勤めてて、真面目に勤めてて、もう無口な男なんですよ。
無口なんや。
はい。だからそのイメージとして、ほんでラジオも聞かないし、ほんで僕がそのラジオをするときに言うたんですよ、親に。
やっぱり、
ほんでね、深夜ラジオやから、で、下ネタも言うじゃないですか。
まあまあまあ、
で、自分のそういうな、性的な話とかも言うやろ、言うし、で、ね、でもそういうことは聞かんといてくれ。
逆にな。
深夜ラジオなんて親が聞く前ないから、聞かんといてや、いう話を、その聞くわけあれへんがな、3時から5時のラジオみたいなことをね、夜中の3時とか言って、話をしてたんですよ。で、実際に、で、そういう下ネタも喋るし、で、僕親戚のおじさんが学歴詐称してた話とかもしてるわけですよ。で、そういう話っていうのは。
まあでもラジオやからな。
ラジオってそういう話するじゃないですか。どうしてもパーソナリティな話をするわけで。で、うちの親父とかすごい保守的な男なんですよ。もともと親父の、また おじいちゃんですよ、父の父は小学校の先生ね、田舎で小学校の校長先生とかをやってたような人間だから、まあ
硬
いから、保守的な人やから、そういう僕がなんか変な話してることを好まないはずやから、まあもし聞いてたとしたらもうクレームも言うやろうし、だからもう聞いてへんもんやと、そもそも思ってたんですよ。ただこのね、メールのスペースが多用されているっていうね、このスペースとの共通点は、これはちょっとね、無視するわけにはいかないんで、で、私はちょうどね、それこそもう弁護士になったばかりで、そのほんまにね、1年前まではその司法修習っていうので、研修を受けてたわけですよ。で、検察庁行ったり、裁判所行ったりとかして、いろいろね、もうそのなんでしょう、裁判とか司法の基本的なことを、まあ教え込まれたばかりで、で、当時、刑事裁判、刑事弁護とかでよく習ったのは、 犯人性っていう。
犯人性。
犯人性っていう授業があって、うん、これ犯人性っていうのは、犯人と被告人ですよね。う
ん、はいはい。
犯人と、まあ、犯人っていうのは、例えばその事件を目撃した目撃者がいて、犯人を見てるわけですよ、ね。
はいはいはい。
で、その犯人と被疑者被告人、今その犯罪をしたと疑われてる人、人との同一性を立証するという。
うんうんうん、
例えば、犯人、目撃者が目撃した犯人は身長170センチだったところ、うん、被疑者は身長169センチであるとか、うん、その目撃者が目撃した犯人は、その事件当時、事件現場で阪神タイガースの帽子をかぶっていたところ、うん、その被疑者もその日自宅から阪神の帽子をかぶって出ていくところを目撃されたとか。はいはいはい
は
い、
ガチするとこがある、ね。
そうそう。こういう共通点をいっぱい挙げていった上で、うん、故に犯人は被疑者、被告人であるみたいなことを、
はいはい、
それは証明する授業があるんですよ。っていうのがあって、うん、で、これをね、同期のね、うん、クーちゃんっていう、バカな弁護士がいて、うんうん、で、そいつはね、その犯人性って今言ったみたいに、犯人の特徴を列挙していって、うん、ほんで被疑者の特徴を列挙していて、うん、で、共通点がこんだけある、ゆえに、犯人は被疑者である、うん、被告人であるって立証するのに、うん、そいつは、犯人の特徴ばっかり上げていって、うん、ゆえに犯人は犯人であるって、書いて。
答えばっかり上げていって、イコールの右ばっかり。
そうですよ。ゆえに犯人は犯人であるっていうのはね、その検察の授業で書いて、その検察教官の小岩教官っていう人から、うん、お前これは全問答かと。
うん。わしやな。
そうなんですよ。そういう。
イコールになってへん、
ね。イコールになってへんって言われた男もいたんですけど、僕はそういうの授業得意やったんで、
はいはい、
その手法を使って、うん、ちょっとこの犯人と、うん、まあ、犯人はスペースですよね、うん。掲示板に存在するスペースという犯人と、はい、父との、うん、同一性を証明していこうと。はい、うん。だから証明できん限りは、無罪推定の原則っていうのがありますから、うんね、やっぱり司法の現場で生きる人間としては、はい、これは無罪推定の原則っていうのはもう、ね、絶対守らないといけない原則で、うんうん、それこそその司法収集行ってた時に、うん、私は大阪地方検察庁で収集してたんですが、うん、まあその時にいろいろ取り調べとかもするんですよ、うん。まだ研修生の立場やのにしたりするんですけど、はいはい、その時に大阪地方検察庁の、まあ、総務部っていうところに収集生は配属されるんですが、はい、うん、で、まあ、そういうね、取り調べとかもしつつ、たまにその総務部の偉い人の、まあ、講話みたいなのがあるんですよ。
うん、
講話みたいなのがあって、うん、で、ある時、その、まあ、僕らの担当してる事件を決裁している副部長の、まあ、講話がございまして、で、その人がとうとうと語るわけですよ。うん、検察官、あるいはこの、まあ、司法ですよね。こういう放送として、
はい、
一番大切なものは何かわかるかと、
うん。
一番大切なものは、真実を見抜く目を養うことや。
なるほど。
皆さんには真実を見抜く目はありますかと、副部長おっしゃってたんですよ。うん、その副部長が、まあ、議事の頭髪を被ってらっしゃったんですよね。
うん、
もうね、上は黒黒とほんまに桃屋のご飯ですよみたいな、
はいはいはい、
黒黒としてたんですよ、うん。ほんまにお腹減ったら、この頭で食べ、はいはい、頭食べて
はいはいはい、
アンパンマンみたいに、こう食べれるぐらいの、桃屋の、うん、ご飯です。黒黒としてて、うん、してんのにこのもみあげだけ、うん、なんか白くて、なんかリアルなもみあげをされてる、
はいはい、
もうこのすごい、なんていうんですか、この、不協和音を奏でてるんですよ。はいはいはい、不協和音をね、うん、人がそういうことを言うわけですよ。すごいこと言うな、とか思って、その後、懇親会みたいなのがあって、うん、で、僕結構お酒も飲みますから、うん、で、飲んでるうちに、でね、その副部長のまた下にいる検事から僕らは直接指導を受けてたんですけど、うん、はいはいはい、で、その僕らに直接指導してもらってくれてる検事と、まあ喋りながら、うん、ところでね、うん、今日の副部長の講話ですけどと、
うんうん、
僕は真実見抜く目ありますよと、うん、言ったんですよ。
うんうん、
で、どないしたんや、墨田君、うんうん。今日副部長おっしゃってたでしょ、うん。放送にとって一番大事なのは真実を見抜く目やと。うん、僕は見抜きましたよ。
うん、
副部長の頭は、うん、って言うたら、その僕らを直接指導している教官が、うん、墨田くん、推定無罪や。もう遮ったんですよ。言おうとしたことをもうその、
まあ、そらそや、
ご飯ですよとかって言おうとしたらもう、推定無罪や。皆、
うん、
まで言うなと、うん。そのぐらい推定無罪っていうのは、うん、そういう、
軽々しく
言うなっていう話なんですよ。うん、だから私も、 今度は僕が逆に推定無罪の原則にすがる立場というか、うん、当然父親がそんな書き込みをしてほしくないじゃないですか、
うん、そらそや。
だから絶対これはそのスペースは空いてるけれども、うん、他の特徴は一致しないはずや。
そうや、今だけそれだけやから、
うん、それだけで後の犯人性は証明できないはずやと、
う
ん、
そう、
この犯人と被疑者との同一性は証明できないはずやと、うんうん、思って検証を始めた。
始めた。誰からも頼まれずに。
はい、もう一人だけの捜査本部ですよ。はいはい、で、まあ、見ていくと、うん、まず一つの特徴として、スペースの特徴をまず挙げましょう。うんうん、で、スペースは、どうやら KBS 京都でラジオを聴取してるんですよ。
ああ、なるほどね。いろいろネットしてるからね。
ネットしてる中でも、なんでそれが分かったかというと、はいはい、その、隅田竜兵のオールナイトニッポン R は、全国22局ネットで放送してたんですが、うん、深夜の4時半以降は、うん、STV ラジオ。
ああ、そうやった。
北海道の放送局。うんうん、で、栃木放送、うんうん。で、茨城放送。KBS 京都、うん。九州朝日放送の5局のみやったんですよ。うんうん、それやのに、うん、スペースは、この4時半以降のコーナーについても言及してたんですよ。うん、
なるほど。
っていうことは、この5局の聴取できる区域に居住してるっていうことが推認できるじゃないですか。はいはいはい、
なるほど。
で、その上で、うん、スペースの他の書き込みを見ていったら、もうスペース相手が分かるんですよ、うん、スペースの書き込みは、うん。私が出てる読売テレビの10。
うん。
10についても言及してるんですよ。
ということはやっぱ関西エリア。
関西エリアなんですよ。隅田先生の横に、まどかさんもおられた。あの、まどかひろしさんのね。まどかさんのまどかにも、あの、振り仮名振ってました。
まあまあまあね。ま
どか。
まあまあね。
縁って読まんように。縁って読まんように、まどかさんもおられた、はいはいはい。交通事故について優しく解説しておられた。みたいなこと書いてるわけですよ。うん、ってことは、読売テレビを見れる、関西ローカルの、見れる区域で、かつ、その、オールナイトニッポン R の4時半以降聞けるのは、KBS 京都だけなんですよ。
なるほど。
っていうことは、京都か滋賀に。
京都、滋賀、そうやな。
ですよね。
絞られて
きたな。に絞られてくるんですけれども、一方で、うちの親父はさっき言った通り、うん、京都府宇治市在住、
うん。
当てはまるわけですよ。
うん、
下田当てはまってもうたと。
うんうん、
で、思ったんですよ、うん。で、ちょっとじゃあ他の、検証も続けようと思って、
はいはい、
で、見たところ、スペースがね、
うん、
私が、PHP 研究所っていうとこが出版されてる PHP スペシャル2009年5月号に、うん、まあインタビュー受けて載ったことがあったんですよ。
はいはいはいはい、はい。
PHP ってご存知ですか？小さい方の。
松下さんの
やつや。そうそうそう、松下幸之助さんがやってる、はいはい、PHP 研究所から発行されてる、うん、あの雑誌載った時に、うんうん、
小冊子やな。
小冊子です。はいはいはい、コンビニとかでも置いてあります
よ、ね。あるよ、ちっちゃいやつで。
その時にもうね、このスペースの書き込みが必要やったんですよ。
うん、
例えば、またスペース空いてる部分は間を空けますよ、
うん、
松下幸之助氏の PHP 研究所から発行されている月刊小冊子 PHP の女性版 PHP スペシャルまたカッコスペシャルってしますわ、うんうん、5月号カッコ本日4月10日発売350円のページ50ページから53ページの4ページにわたり弁護士隅田竜兵先生がご執筆じゃないですよ、インタビューですよ、うん、
はいはいはい、
人生の逆境を乗り越える方法として非常にためになることをご執筆題して逆境で落ちる NG 行動ついついこんなことしていませんか、
うん、
皆さんご一読されたらどうでしょうか、
うん、
念のため PHP の女性版である PHP スペシャル5月号ですもう何遍言うねんと
間違
った
からね。
いやでももう上に 2,3 行上に書いてるんですよ自分で本日4月10日発売です、また言うんですよ、うん、入念に言うんですよ、
うん、
入念に、うん、で、また同じようなことを何回も繰り返すんですよ、うん、弁護士隅田竜兵先生の人生の処し方に、うん、あの世界的に著名な松下幸之助氏の PHP 研究所も感動されて、
うん、
隅田先生にインタビューを申し込まれたのですとか、うん、わざわざいちいち世界的に著名な松下幸之助氏のって書いてるんですよ。
ちょっと時系列が逆になったけどな。
なんかね、ずーっとこんなことをね、はいはいはい、書いてるんですよ、うんうんうん。
でもすごいやん。
すごい書いてるんですよ。でもね、柳田さんもご存知でしたけど、うん、普通なかなか、うん、あの PHP が、うん、松下幸之助さんがそう作った、うん、PHP 研究所が出版した
の、ね。まあ、なかなか知らんと思うわ。
知らんでしょ。
う
ん、
僕ら職業柄ね。
いやそうですよ。いろいろ雑誌とかに目通されるから、わかると思うんですけど。うん、知らないじゃん。
まあ普通の人は知らない
わ。でもスペースはまあこんだけ言うわけですから当然知ってるわけですよ。
うんうんうん、
で、僕もね、うん、知ってたんですよ、
うん。
というのも、うん、うちの親父が毎月、うん、そのねこの PHP を、うん、
購読して
なんかね家に持って帰ってきてたんですよ。
はいはいはい。
持って帰ってきて家にあるものを読んでたんですよ。うんうん、でこれ何年あんの、うん、お父さんって聞いたら、いやあの会社でもらえるんやと。
はいはいはい。
いうわけですよ。
はいはい。
でうちの親父が勤めてた先ほど40年勤続してた会社っていうのは、うん、松下電工なんです。
あ、そうなんや。
そうなんですよ。松下電工で松下グループですよ当然。ほうほうほう。今はだからパナソニックのあれだったんですかね。で、その、
ああ、なるほど。
で、だから毎月持って帰ってきたんですよ。
はいはいはい、
で、だから、これなんなんや、いや、それは松下幸之助さんがあれや、もともとそうなんや、みたいなことを聞いた記憶があったから。
あ、そうなんや。
ということは当然、うん、親父も知ってるわけですよ。
なるほど。
だからこれでスペースが、うん、その PHP の成り立ちを知ってる。
うん、
で、一方で親父も知ってるっていうような形で、うん、どんどんね、
うん、
こういう共通点が出てくる。
まあ、ちょっと当てはまってきたな。
ですよ。ちょっとまだまだ続きます。
はい。